参政党の武田邦彦から、地球温暖化を心配している方に、少し、お話をしたいと思います。地球が温暖化するというのはですね、これを議論してるとなかなか迷路に入ってしまってですねどっちが本当か分かんないってことになるんで、今日は私の意見は交代させて、私は地球は別に温暖化しないと思ってますが、しかし温暖化するっていうのが一般的ですから、その温暖化するっていう説の方に立ってですねお話をしたいと。まあ意見っていうのはですね、自分の意見だけを一生懸命言ってはダメなので、相手の立場に立って議論をするってことが大切だと思います。まず第一にですね、日本は非常に特殊な立場にあるってことですね。ヨーロッパと日本は大きく違う。今は政治家とかですね、評論家とか学者はですね、ヨーロッパが温暖化対策をやってるから日本もやるべきであるという、そういう基本的な考えなんですが、地球の温暖化とかですね、環境問題というのは地域によって違うんですよ。これは当たり前ですよね。まあプーチン大統領、最近評判が悪いですけど、プーチン大統領がかつてですね、今でも言ってますが、ロシアは寒いから別に温暖化は問題ないと言ってるんですが、まあそういう考え方もあるわけですね。日本ですと北海道がですね、まあ1、2度上がって東北とか関東、北関東ぐらいになるってことはそれほど悪いことじゃないんですね。だけど今ここで言う日本が特殊だっていうのは違うんです。日本のですね、東には太平洋が広がっています。ここの日本の東の太平洋は非常に特殊でですね、地球の中で極めて温暖化ガスを吸収しやすい。これは気象庁が出している、吸収曲線を見ても分かるし、それからまあ科学者であればですね、温度とか魚の数だとかそういったものから自分で推定することもできます。いずれにしても日本列島の東がですね、東の海、つまり太平洋ですね、太平洋はもう地球上で最も CO2 を、温暖化ガスですね、 CO2 を吸収しやすい海なんですね。それは一つは、黒潮がずっと赤道の方から上がって北に上がってくるんですが、それが少しずつ少しずつもちろん北に行きますから冷えますね。そして日本列島のところから東に向かっていくんですけども、この領域はかなり海水が冷えますので、それで今まで放出傾向にあった CO2 がですね、ここの段階で吸収に変わります。したがって日本列島のちょうど日本列島の陸地との境からですね、CO2 をどんどん吸収するようになります。だから温度が少し冷たくなるというのが一つの理由ですね。それからもう一つは、この領域は魚が多いんですよ。魚が多いとどうして CO2 を吸収するかっていうと、魚の肉っていうのは CO2 からできてます。CO2 が吸収される、海にあると、それで植物性プランクトンが光合成で増えて、その植物性プランクトンを動物性プランクトンが食べ、それを小魚が食べ、それを比較的大きな魚が食べるんですね。まあ中学校の時に、習うわけですが、全ての生物は植物が光合成をすることによって生じるんですね。まあ、したがって海でももちろんそうであります。それからもう一つは、日本の得意なところはですね、特別なところは、中国の方から毎春になりますとね、黄砂が降ります。黄砂というのはですね、弱アルカリなんですね。で、CO2 を吸収して、温暖化ガスを吸収して、植物ができたり魚ができたりするのは非常にいいんですが、何しろ CO2 というのは水と吸収すると H2CO3 って酸性物質になりますんでね、どうしてもやや酸性になりがちなんですね。それが日本は非常に幸運にも、中国の方から弱アルカリ性の黄砂が1年に一遍飛んできますので、自然にこう中和してくれるんですよ。ですから日本列島は米も連作できるし、野菜も連作できるし、魚もずっと継続的に取れるんですね。これがもう一つの特徴です。それから日本列島っていうのはですね、南北に長くて細いんですよ。で、大体ですね、偏西風がいつも吹いてるので、日本海の方とか東シナ海の方から太平洋に向かって風が吹いてるんですね。これは止められないんです。なんで偏西風が止められないかっていうと、地球が自転してるから起こる風なので、これはもう地球が自転してる限り続くんですね。大体1日に300キロぐらいは動きますので、日本列島で 出て日本列島から出てくる CO2 ガスはですね、必ず翌日までに太平洋に出ます。もちろん太平洋岸のですね、ものなんてすぐ半日ぐらいで出てしまいます。そうするとですね、 CO2 ってのは CO2 で炭素が1つで酸素が2つなので分子量が44あるんですね。これに対して窒素と酸素の混合物である空気は分子量が29ぐらいですから、だいたい重さが 1.5 分違うんですよ。重さが 1.5 違ってもですね、ずっと時間が経つと混ざり合ってしまうんですけども、1日ぐらいだと混ざり合わないんですよ。出たばかりの CO2 は地を這うようにして太平洋に行きます。したがって波に吸収されるか、一雨降ればもうすっかり吸収されてしまいますね。ですから、日本は全ての状態においてですね、CO2 を出しても全然影響がないという国なんですよ。つまり CO2 を出すと地球が温暖化する国ってのは主にヨーロッパですね。なぜかったらヨーロッパは偏西風に乗って、大陸のロシアの大陸の方に行っちゃいますから、そのうちだんだん混合してですね、 CO2 による温暖化が起こるわけです。ところが日本の場合はその大気に混ざる前にもう海が非常に吸収してしまいます。分かりやすく言えば、日本だけはですね、日本人が CO2 を出せば魚が増えるってことなんですよ。漁獲量が増えるってことですね。ですから漁獲量が増えるってことは非常に現在の地球にとっては貢献できます。それから石油、石炭、天然ガスっていうのは人間にとって非常に貴重な資源、エネルギー資源なんですね。ですからヨーロッパのように CO2 の化石資源を使いにくいところは太陽光発電とか原子力とか少し使いにくい、エネルギー資源を使っていいと思うんですけど、だからヨーロッパは真剣なんですけどね。だけど日本は全然違うんですよ。全然他の国と違うんです。日本だけなんです。世界で CO2 をいくら出しても地球温暖化に関係なく、かえって漁獲量だけが上がるという国なんですよ。これはやっぱりね、日本の政治家なら当然注目すべきもんなんですよ。ところが現在の日本の政治家がこれに注目しないのはなぜかというと、お金が来るからなんですよ。地球温暖化するといろんなところからお金が来る。このお金に目指して日本みたいに全く温暖化対策をする必要がない、むしろ温暖化対策をしない方が漁獲量も上がるし、化石資源を有効に使えるっていう日本にもかかわらず、言っていれば日本の政治家が日本を裏切ってるっていうのはちょっと言葉悪いんですけど、そういう状態なんですね。ご自分でですね、偏西風がどのくらいか、CO2 と空気の比重はどうか、黄砂の成分はどうか、そしてじっくり考えていただければですね、日本において CO2 を出すということは何の問題もない。むしろ CO2 を出すということが地球環境全体には日本の役割である。つまり地球環境を地球の人全体の努力で、守ろうとしたらですね、日本は化石燃料をだけを使って、つまり石油、石炭、天然ガスだけを使ってですね、エネルギーを賄っていくってことが適切であるということがもう明々白々なんですね。このくらいのですね、頭の切り替えができなければ、何でもヨーロッパの人が言えばそのままだっていうわけじゃありませんので、それは政治家とか学者の重要な役割じゃないかと思うんですね。したがって日本は全く心配ありません。温暖化については全く心配ありません。もともとですね、日本だけを言えば、今度は温暖化してもですよ、もちろん日本人は温暖化させることができないから関係ないんですが、ヨーロッパの人なんかがどんどん CO2 を出して、それで地球が温暖化してもですね、大陸の人は困るんですが、日本は周りを海で囲まれてますので温度の上昇は非常に少ないんです。さらに気象庁が一生懸命計算してますが、日本の場合はですね、地球が温暖化すると北海道は温暖化します。だけどだんだん南に行くと温暖化しなくなって、九州とか沖縄は全く温暖化しません。これも気象庁が計算値から何から出してますので、それをよくご覧になったらいいと思います。ここまでですね、間違ったことを政治家が言って日本を苦しめてる、なんか節約しろとか、なんか電気自動車を走らせろとかですね、そういうふうに言ってる、これはもうとにかく全部やめて、太陽光発電なんかもかえって温暖化には悪いんですね、日本では。ですからヨーロッパが、太陽光発電をやってる、風力発電をやってるからっつって日本は、 それに、見習えばいいっちゅうもんじゃありません。まあ、明治の初めはね、ヨーロッパがやってることを日本が学べばいいっていう時代も確かにありましたけれども、特に環境問題なんていうのは東に海があるかどうかで変わるんですから、だからそれは当然ですよね、環境ですからね。まあ、ここのところ、まあ、日本の温暖化をにビクビクしてる人は全然関係ないと、むしろ日本は温暖化ガスを出すことをむしろ積極的にやって世界全体の温暖化を止める役割を果たさなきゃいけない。日本としての役割はですね、石油石炭天然ガスを日本は積極的に使って他の国が使えませんから使ってですね、人類の貴重な資源を生かす、これが大切なことだと思います。